高山俊吉気分青信号。
こんにちは。8月の下旬ですが、昨年の4月京都祇園で、通行人7人が亡くなり12人が負傷するという重大事件が発生して、事故の責任を問われた軽ワゴン車を運転していたドライバー、そしてその勤務先の会社の責任が問われた事件の結論が出ました。京都地検はこの運転していた被疑者、容疑者ですね、この人は事故の時に亡くなっているので被疑者が死亡しているという理由で不起訴になりました。そして勤務先の会社、この会社は呉服店なんですけれど、その呉服店の社長に対して業務上過失致死傷の容疑で送致されていたのですが、この社長について嫌疑不十分で不起訴としました。どちらも不起訴で終わったということになります。被疑者が死亡すると死亡理由に不起訴になるというのは、これは法律の決まりの通りの結論で予測されたところでした。勤務先の社長が不起訴になったということについては、いろいろな評価、論議があるようです。実際にこのドライバーはたくさんの人を死傷させたという事件でしたが、実は転換の患者であったかどうか、あるいは転換の発作が起こった時の事故であったかどうかということが大きな問題になりました。警察は転換の患者であり、転換の発作が起きてこの事故になったのだという捉え方をしました。で、このドライバーが転換の患者であるということは勤務先の会社も知っていたと。だからその責任は会社にもある、あるいは会社の社長にある、こういう立場を取ったようですね。で、その捜査方針が今回の京都地方検察庁の結論ではノーということになったと。そういう結末です。実際問題として考えてみますと、自分の会社の社員が仮に転換の発作が起きて事故になると、その会社の社長は業務上過失致死傷などの容疑で刑事処分を受けるということになると、多くの会社は転換患者の雇用をやめるのではないでしょうか。あるいは入社の段階でシャットアウトするのではないだろうかという気がします。背後責任という言葉を使いますけれど、ドライバー自身のその後ろにいる、例えば雇用主とか、そういう人たちの責任を追及するということが後半に広がるとなると、それは結果として発生することは転換患者たちが発作が現実にあるかないかということに関わりなく、一般社会から締め出されてしまうということになりかねない。転換の患者であるというだけで道路交通の世界から排除されないという、そういう道路交通法の改正ができてもう10年以上経つわけですけれど、その状況に大きく方向を逆に向けてしまう、逆らってしまうということになるんじゃないかという懸念があります。またしかしその一方で、実はこの事件には、例えば転換問題に関心を持つ 専門家の中から、果たしてこのドライバーは転換の発作の結果起きたものだったのではないのではないかという強い異論あるいは批判が事件直後からありました。暴走行為を始めて相当に長い距離をこのドライバーが走っているんですね。細い道をですけど、転換の発作が起きた時にはそんな走行はできないはずだと。だからこのドライバーが本当に転換の患者であるかどうかということについては、いや転換の患者の発作の中で起きた事故かどうかということについては、それはかなり慎重に考えなければいけないのではないかということが早い時期から指摘をされていました。で、今回もしこのドライバーの勤務先の会社の社長が起訴されたとすると、そのあたりの真相が明らかになるんじゃないかということで、起訴されればさまざまな捜査の実態も表沙汰になるし、科学的な分析も可能になるので、そこを期待するという向きもあったようです。公開の法廷での審理が閉ざされてしまうということになり、結局警察が転換患者や転換の発作状態ということを強く指摘したということだけが残るということになると、これはこれでまたドライバーにとっての厳しい状況だけを残してこの事件が消えていくということになるということへ向けた懸念でした。それはそれでまた私は最もだと思います。ともあれ、転換の患者であるというただそのことだけで道路交通の社会から排斥されていくといったような、そういう差別の論議がそれこそ暴走してしまうということになるのは非常に問題です。大変悲惨な結果を伴う重大な事故、重大な事件であったこの京都祇園の軽ワゴン車事件ですけれども、この事件をしっかり訴状に乗せて分析しきることで、一体転換の発作と事故の関係というものはどういうことになるのだろうか、あるいはこの事件について、この事件を素材に考えていった場合にどういうことなのだろうかということを闇の中に葬ってしまわない道筋を考えていくことが必要なんじゃないか、そんなふうに私は思います。皆さんいかがでしょうか。今日はここまでしましょう。